情報通。問い合わせ先に各課の直通番号を記載しています。各支所の問い合わせはこちらです。七条支所電話 25-1000、 局支支所電話 25-3330、 支水支所電話 25-2001。 お知らせ。医療費の一部負担金が免除となる場合があります。国民健康保険または後期高齢者医療保険では、加入する世帯が火災などの特別な理由により医療費の一部負担金の支払いが困難になったと認められる場合は、その支払いが減額免除または徴収猶予となる場合があります。申し込み資格、次の1、2、両方に該当すること。1、次のいずれかに該当する場合、災害などにより死亡したり障害者になったり資産に重大な損害を受けたとき、事業の休廃止失業などにより収入が著しく減少したとき、2、生活が著しく困難になった場合、中、世帯の収入の合計が生活保護制度の基準月額の 1.1 倍から 1.3 倍程度が目安。申し込みに必要な書類、保険証、一部負担金減免等申請書、健康推進課の窓口にて配布。申請世帯全員の収入状況や資産状況の分かるもの、申し込みの理由が証明できる書類など。問い合わせ申し込み、健康推進課、国民健康保険係、高齢者医療年金係、電話 25-7218。 新しい保険証を送ります。新しい国民健康保険後期高齢者医療の保険証を7月中旬から7月末までの間に簡易書き留めで郵送します。留守などで受け取られなかった保険証は、8月から健康推進課または最寄りの各支所でお預かりしていますので、身分を証明できるものと印鑑、スタンプ印付課を用意してお受け取りください。現在お持ちの保険証の有効期限は7月31日火曜日です。8月1日水曜日からは新しい保険証を使用してください。対象保険証、国民健康保険被保険者証と前期高齢者医療被保険者証藤色、後期高齢者医療費保険者証黄色、中、前期高齢者医療費保険者証及び後期高齢者医療費保険者証に記載してある一部負担金の割合は、平成30年度の市町村民税の課税所得をもとに判定しています。問い合わせ、健康推進課、国民健康保険係、高齢者医療年金係、電話 25-7218。 テレビ映像に障害が出た場合はお問い合わせください。スマートフォン、携帯電話などの新しい電波が地上デジタル放送に近い周波数を利用するため、旧型のテレビアンテナなどの設備に影響が出る場合があります。テレビ映像などに障害が出た場合は、お問い合わせください。無償で対策作業を行います。受付時間、午前9時から午後10時、中、7月19日木曜日以降に開設予定、土、日、祝日、年末年始含む。 問い合わせ、700MHz テレビ受信障害対策コールセンター、電話0120-700-012。ルールを守って、無人航空機での農薬散布、無人ヘリコプターやドローンなどの無人航空機による農薬散布などを行う場合は、県への散布計画の提出及び国土交通大臣の許可・承認が必要です。農林水産省の指導指針により、機体及び操縦者は国指定機関からの認定も必要となります。散布にあたってはルールを守り、周辺の住民や作物などに農薬が飛散しないよう注意してください。散布した農薬がミツバチや巣箱にかからないよう、事前に近くの養蜂家と情報を共有しましょう。問い合わせ、県北広域本部農業普及振興課、電話 25-5401。 70歳以上の人の高額療養費の上限額が変わります。高額療養費とは、1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その差額を支給する制度です。70歳未満と70歳以上で限度額が異なります。平成30年8月から70歳以上の人の高額療養費の上限額が次のように変わります。表があります。平成30年8月からの自己負担限度額、所得区分外来個人単位、外来のみで来た場合の一人当たりの上限額です。外来足す入院、世帯単位、外来と入院を合わせた世帯単位の上限額です。4回目以降の順に読みます。所得区分課税所得690万円以上の場合、外来個人単位25万2600円、総医療費が84万2000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算されます。同一世帯の場合の外来と入院の自己負担限度額も同じです。4回目以降は14万100円になります。課税所得380万円以上の場合、外来個人単位は16万7400円、総医療費が55万8000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算されます。同一世帯の外来と入院の自己負担限度額も同じです。4回目以降は9万3000円になります。課税所得145万円以上の場合、外来個人単位8万100円、総医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。同一世帯の場合の外来と入院の自己負担限度額も同じです。4回目以降は4万4400円になります。所得区分が一般の場合、外来個人単位1万8000円、年間上限14万4000円。外来足す入院世帯単位では5万7600円。4回目以降は4万4400円になります。所得区分が低所得2の場合、外来個人単位は8000円、外来足す入院世帯単位では2万4600円です。4回目以降はなしです。低所得1の場合、 外来個人単位では8000円、外来足す入院世帯単位では1万5000円、4回目以降はなしになります。問い合わせ、健康推進課国民健康保険係、高齢者医療年金係、電話 25-7218。 堆肥やスラリー散布の際には対策を行ってください。堆肥やスラリー散布後の悪臭に対する苦情が寄せられています。堆肥を農地へ散布した後は速やかに好転し、周辺の生活環境に臭気問題が発生しないように十分注意してください。やむを得ず数日間堆肥を農地へ仮置きする場合は、シートで覆い雨風対策を行ってください。問い合わせ、農政課畜産係、電話 25-7221。 林業の労働災害を防止しよう。林業の労働安全や労働災害のない明るい職場づくりを目的に、林業労働災害防止キャンペーンを実施しています。労働災害を起こさないためにも、作業者一人一人が初心に立ち返って安全な作業を心がけましょう。夏場の作業では熱中症や蜂刺され、マダニにも注意が必要です。問い合わせ、県北広域本部農林水産部林務課、電話 25-1039。 不法投棄は犯罪です。不法投棄は豊かな自然と景観を損なうだけでなく、付近の土壌や地下水の汚染など生活環境に大きな影響を及ぼします。事業所で出たゴミをゴミステーションに出したり、ゴミ収集日以外にゴミを出すことも不法投棄に含まれます。不法投棄を見かけたら連絡を。不法投棄を行っている人を見かけた場合は危険ですので、絶対に注意しないでください。現場から十分離れた場所で通報してください。不法投棄をさせない環境整備を。不法投棄の多くは人目を避け、夜間や早朝に山間部の空き地や休耕地などで行われます。土地や建物を清潔に保ち、不法投棄をさせない環境を整えましょう。不法投棄した人が判明しない場合は、所有者がその撤去費用などを負担することになります。問い合わせ、1、家庭ごみなどの一般廃棄物の不法投棄を見かけたら、環境課、電話 25-7217。 2、事業所などから出る産業廃棄物の不法投棄を見かけたら、菊池保健所衛生環境課、電話 25-4135。3、悪質な不法投棄を直接見かけたら警察へ通報、電話 110。 廃棄物の屋外焼却は禁止されています。屋外で廃棄物を燃やすことを野焼きと言い、法律により原則禁止されています。野焼きを行うと悪臭や火事の原因となり、周囲に多大な被害を及ぼす恐れがあります。宗教上または地域行事など例外的に焼却が認められる場合でも、次の点を遵守してください。注意事項、焼却は必要最小限とし、焼却時の風向きや時間帯などに十分配慮すること。周辺住民や行政機関から苦情が寄せられた場合は速やかに中止すること。完全に消火するまで 適切に管理すること。市では定期的に監視パトロールや現地での指導を行っています。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ環境課電話 25-7217。 麦わらの焼却処理防止と有効活用のお願い。麦わらの焼却処分は大気汚染の要因や周辺住民への被害を及ぼす恐れがあります。圃場へのすき込みや家畜飼料など麦わらの有効活用にご協力をお願いします。問い合わせ農政課農政係電話 25-7221。 7月の税の納期限7月31日火曜。固定資産税第2期、国民健康保険税第1期、口座振替を利用している人は7月25日水曜日に振替を行いますので、残高の確認をお願いします。問い合わせ税務課固定資産税係電話 25-7207。 健康推進課国民健康保険係電話 25-7218。 介護予防ミニ講座、認知症予防で健康寿命を延ばそう。手は脳のさまざまな部位とつながっています。手を動かすことで脳の多くの部分を活性化させることができます。日常生活に簡単な脳のトレーニングを取り入れて脳の機能低下を予防しましょう。グーパー体操、右手をパーにして前に突き出し、左手はグーにして手前に引いて胸に当てます。はいと声を出しながら左右交互に切り替えて繰り返します。左右の手の役割を交互に変えたりスピードを変えたりしてアレンジしましょう。レベルアップ、グーパー体操を行い足踏みを加えてみましょう。うまくできないほど脳が活性化します。うまくできないほど効果があると思って前向きに楽しく行いましょう。問い合わせ高齢支援課地域包括支援係電話 25-7216。 ゴミの分別方法などの変更に伴う住民説明会を開催します。平成33年2021年4月から菊池環境保全組合、菊池市、甲子市、大津町および菊陽町で構成する一部事務組合が整備を進めるゴミ焼却施設および一般廃棄物最終処分場の運用が始まります。これに合わせてこれまで旧市町村で異なっていたゴミ処理体系を一本化し、分別方法を統一します。分別方法が変更となる菊池地区、七条地区および極子地区の皆さんを対象に説明会を開催しますので、日程を確認の上参加してください。なお今回は止水地区での分別方法に変更はなく、住民説明会も実施しません。時、ところ、下表の通り、中、どの会場でも参加できますが、できるだけお住まいの地区の説明会に参加してください。内容、ゴミの分別、収集及び処理方法の変更点、今後のスケジュールなど、その他、お住まいの地区の説明会の日程がわかりやすいように、説明会のある前の月、7月のみ同月にチラシを配布します。表があります。平成30年度住民説明会日程表、いずれも午後7時から 中、日程、会場などが変更になる場合があります。時、ところ、対象地区の順に読みます。7月19日木曜日、菊池市文化会館大ホール、栄町、西召喚寺、東召喚寺、片角。20日金曜日、菊池市文化会館大ホール、上町、中町、横町、縦町、松陰町。24日火曜日、菊池市文化会館大ホール、下町、切明、向町、中央通り、立石。25日水曜日、菊池北小学校体育館、高野瀬。26日木曜日、ふれあい交通センター、比叡方、堀切。31日火曜日、菊池市文化会館大ホール、北原、大林寺、北宮。8月1日水曜日、菊池市文化会館大ホール、渡る、追事。6日月曜日、けさお公民館、けさお。8日水曜日、玉祥寺公民館、玉祥寺。17日金曜日、有弱公民館、有弱。21日火曜日、松島公民館、上鶴、菊池、松島。22日水曜日、柿の木びら公民館、柿の木びら。23日木曜日、ひむき公民館、ひむき。24日金曜日、中原公民館、中原。28日火曜日、藤田公民館、藤田。30日木曜日、上小場公民館、上小場。31日金曜日、下小場公民館、下小場。9月3日月曜日、平来市公民館、菊池、佐野。5日水曜日、鍋倉公民館、鍋倉。6日木曜日、日尾野公民館、日尾野。10日月曜日、水源士館、春細長、木崎、滝黒仁田。11日火曜日、伊牟田公民館、伊牟田。13日木曜日、塚原公民館、長六、塚原。19日水曜日、下組公民館、下組。21日金曜日、岩平公民館、岩平。26日水曜日、水泊里山の家、古川、立門、敏郎。27日木曜日、水泊里山の家、長山、伊野、木後、柏、鉾の香、杉尾。10月2日火曜日、龍門士官、寺尾の、染土、長野、龍門。3日水曜日、雪の公民館、雪の。9日火曜日、小木公民館、小木。11日木曜日、山彦体育館、宝木、穴川。12日金曜日、菊池北小学校体育館、西狭間、七坪、東狭間。15日月曜日、中野瀬公民館、一ノ瀬、中野瀬。19日水曜日、太田公民館、太田。19日金曜日、狭間士官、おかき、菊池平野、鳥渦。23日火曜日、白竜ふれあいセンター、元織、篠倉、いくら、道園、金峰、近江。10月25日木曜日、村田区障害学習センター、村田。26日金曜日、下永田公民館、上永田、下永田、大塚。30日火曜日、深川公民館、深川。31日水曜日、西部市民センター、 野間口東原。11月2日金曜日、音戸集落農事集会所音戸。6日火曜日、西部市民センター、上西寺、中西寺、下西寺。7日水曜日、西部市民センター、辻、南古賀、北古賀。9日金曜日、花房士官、上出田、下出田、上古賀。13日火曜日、花房士官、広瀬、木古寺、花房台。15日木曜日、戸崎士官、今、上赤星、下赤星。16日金曜日、戸崎士官、コウモリ北、オツモリ北、上古賀。22日木曜日、菊池市文化会館大ホール。有弱特別区、お住まいの地区で参加できない人、できなかった人。27日火曜日、七条老人福祉センター、山崎、上三木、下三木。28日水曜日、七条老人福祉センター、岡田、流川、下手。29日木曜日、七条老人福祉センター、宇手名、瀬戸口、癒やしきの里。12月3日月曜日、七条公民館、高砂町、西郷、窓ころ、雇用促進住宅、西郷従業員住宅、砂田西団地。4日火曜日、七条公民館、荒牧、高田、5階、羽根木、カニ穴。6日木曜日、七条公民館、新古賀、清水、宮園、菰入り。10日月曜日、リバーサイドパーク、戸田島、七条田中、本村、加江。11日火曜日、リバーサイドパーク、岩瀬、前川、井田、梶迫。13日木曜日、リバーサイドパーク、林原、元村、新村、内越、内島。14日金曜日、リバーサイドパーク、小野崎、七条、松島、上橋田、下橋田、大尺。平成31年1月17日木曜日、くすばる構造改善センター、久野峰、くすばる。18日金曜日、岩本公民館、岩本、岩本住宅。21日月曜日、姫井公民館、小川、姫井。23日水曜日、極子公民館、伊萩、小原、鶴。25日金曜日、極子公民館、北桜ヶ水、南桜ヶ水、湯船。29日火曜日、極子公民館、高柳、平、高柳住宅。30日水曜日、極子公民館、妻越、大迫、新明団地。2月1日金曜日、極子公民館、高永、伊坂。4日月曜日、川辺コミュニティセンター、川上、川下、出分。5日火曜日、川辺南公民館、川辺南。7日木曜日、小樽コミュニティセンター、小樽。13日水曜日、朝日ヶ丘集会所、朝日ヶ丘。15日金曜日、片川瀬公民館、片川瀬。問い合わせ環境課、電話 25-7217。 市役所でもできます。ハートフルパスの申請・交付。 障害者登用駐車場を正しく利用してもらうため、障害のある人交付基準あり、や妊産婦、妊娠7ヶ月から産後3ヶ月など歩行が困難な人に対して、県内共通のハートフルパス障害者登用駐車場利用者証を交付しています。これまで県庁や菊池保健所で行っていた利用証の申請交付手続きが7月から市役所でも可能になりました。申請に必要なもの、身体障害者手帳や母子健康手帳など対象となる手帳、車のナンバーの控え、身分証明書、代理申請の場合のみ、問い合わせ申し込み、福祉課、電話 25-7213。 家庭でのフグ処理は大変危険です。フグ毒テトロドトキシンは青酸カリの数百倍の毒性を持つ非常に危険な毒です。県では県知事の免許を受けたフグ処理士のみがフグ処理所の登録を受けた場所でフグを処理できます。免許を持たない人がフグを処理することは大変危険です。決して調理しないでください。問い合わせ、菊池保健所衛生環境課、電話 25-4135。 野良猫へ無責任に餌を与えないで。野良猫に無責任な世話をしてしまうと近隣とのトラブルにつながります。餌をあげる場合は自宅の敷地内で行い、食べ残しや糞、尿はきちんと後始末をするなど、近隣に迷惑をかけないようにしましょう。獣医師と相談しながら健康面の管理を行い、避妊去勢手術を受けさせて繁殖を防ぐことも大切です。問い合わせ、県健康危機管理課、電話096-333-2248。食品表示制度説明会を開催します。食品表示制度のさらなる普及啓発を図るため説明会を開催します。時8月8日水曜日午後1時半から4時、ところ熊本県菊池総合庁舎2階大会議室、県北広域本部菊池地域振興局内、定員100名、先着順、申し込み期限8月1日水曜日。申し込み方法、申し込み先へ申し込み書を提出してください。申し込み書は県ホームページからダウンロードできます。熊本県食品表示制度説明会で検索。問い合わせ申し込み、県暮らしの安全推進課食の安全食品表示対策班、電話 096-333-2290、 ファックス 096-382-7403。吉祥リバーサイドパーク南プールオープン、期間7月14日土曜日から16日月曜日祝日、7月21日土曜日から8月27日月曜日、ところ、吉祥町林原962-1、会場時間午前10時から午後5時、中正午午後1時は休憩時間のため遊泳できません。利用料1人当たり高校生以上150円、3歳以上中学生以下100円、中市外在住者の利用料は2倍。問い合わせ、吉祥温泉ドーム、電話 26-4800、募集、地上リバーサイドパークプール監視員募集、勤務期間7月14日土曜日から16日月曜日祝日、7月21日土曜日から8月27日月曜日、勤務時間午前9時から午後6時、正午から午後1時休憩。申し込み方法、七条温泉ドームへお問い合わせください。時給950円、高校生不可。問い合わせ申し込み、七条温泉ドーム、中河原、電話 26-4800、止水甲子公園夏祭り 1.5 尺玉サポーター募金。止水甲子公園夏祭りの花火大会継続のため 1.5 尺玉サポーター募金を募集します。昨年は皆様のご協力で約2万人のご来場をいただき、無事終了することができました。今年も熊本県下最大 1.5 尺玉をテーマに、8月14日火曜日の開催に向け準備中です。 1.5 尺玉は上空400メートルで直径400メートルに広がる巨大な打ち上げ花火で、県北では止水地区のみ打ち上げ可能なとても貴重な花火です。今年も市民の力を結集して、止水の夜空に大輪の花を咲かせましょう。問い合わせ申し込み、止水甲子公園夏祭り花火大会事務局、菊池市商工会止水支部内、電話 38-2708。 花火の写真があります。サマージャンボ宝くじ1枚300円。7月9日月曜日発売。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。問い合わせ先、公益財団法人熊本県市町村振興協会。電話 096-331-0007。